おはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の神様の言葉をお読みしたいと思います。今日は旧約聖書ミカ書2章の12節13節です。ミカ書2章12節13節を新改訳2017でお読みいたします。ヤコブよ、私はあなたを必ず皆集め、イスラエルの残りの者を必ず呼び集める。私は彼らを囲いの中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起こる。打ち破る者は彼らの先頭に立って登っていく。彼らは門を打ち破って進み、そこを出ていく。彼らの王が彼らの前を、主が彼らの先頭を進む。アーメン。降誕前第五聖日を迎えております。来週からはいよいよ対抗節アドベントに入ります。この朝私たちにテキストとして与えられているのは、今お読みしましたミカ書2章12節13節です。ミカは1章1節にありますように、ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に生きた預言者でした。当時北イスラエル、南ユダ両王国とも経済的には繁栄し、その豊かさを享受していました。反面道徳的、また霊的には危機的な状況にありました。金持ちは貧しいものを食い物にし、多くの民が誠の神から離れ、偶像礼拝に心を奪われていたのです。そのような中、ミカは彼らのそのような罪のゆえに、神の祝福がもう取り去られ、国が崩壊してしまうということを予見し、神に立ち返れと人々に警告を与えていました。そしてそのような言葉が、厳しい言葉が続く中、やや唐突にこの2章の12節13節において、神の民の解放の言葉が語られているのです。ではミカはその時どのような幻を主から見せられていたのでしょうか。その2つの説をさらに詳しく見ていきたいと思います。第一のポイントです。12節の前半をもう一度お読みします。ヤコブよ、私はあなたを必ず皆集め、イスラエルの残りの者を必ず呼び集める。イスラエルの残りの者とは誰のことでしょうか。パウロは彼の書いたローマ人への手紙の中で、預言者エリアと神とのやり取りについて触れています。エリアはアハブ王の妻イゼベルから、あなたを生かしてはおかないと使者を通して告げられ、恐れを抱き荒野に逃げていましたが、彼は主にこう訴えました。列王記第一19章10節にあります。イスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。すると主はエリアに対してこう答えられました。19章18節、しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。 これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。そしてパウロはそのエリアと主の言葉を引用しつつ、このように言っています。ローマ人への手紙11章5節。ですから同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。イスラエルの残りの者とは、すなわち偶像の神であるバールに対して膝をかがめず口づけしなかった者であり、まことの神を恐れ神に聞き従った者たちのことです。残りという言葉には、例えば食べ残りというように、こう余ったものというニュアンスがありますが、ここでの残りのものとは決して余分なもの、いらないものではないのです。逆に残りのものとは、神に取り分けられたもの、性別されたものなのです。それはその者たちが悪しき者たちと、混ざらないように神が分離された、残されたという意味なのです。そしてそれは唯一まことのイスラエルの神を信じ、キリストによってあがなわれた私たちのことをも指しているのです。そのように預言者ミカは、彼の時代の血肉による民族的なイスラエルの残りのものだけでなく、終末的な視点を持って信仰による霊的なイスラエルの残りの者たちをも幻として確かに見ていたのです。さらにキリスト者ではない人々の中にも、この残りの者、神が取り置かれている者たちがいるのです。その人々はイスラエルの神、またキリストへの信仰をまだ明確には告白していません。しかしこの悪しき者に支配している世にあって、生きづらさを感じ、また何かこれは違うという違和感を覚えているのです。そしてその中にあって、正しいこと、真理を、また光を、命を求めているのです。その魂は飢え渇いているのです。そのような人々にもまた、人々もまた主によって取り分けられているもの、残されているもの、イスラエルの残りのものに他ならないのです。二つ目のポイントに移ります。十二節の後半をお読みします。私は彼らを囲いの中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起こる。私は彼らを牧場の群れのように、牧場の中の群れのように一つに集める。預言者ミカは神ご自身の言葉として、そのようにイスラエルのために語り継げました。私とはもちろん神であり、彼らとはイスラエルの残りの者たちのことです。主はバールに膝をかがめず、ご自分に従順に従う者たちを群れのように一つに 集められるのです。悪しき者と混ざらないように、取り分けた者たちをさらにご自身の身元へと引き寄せられるのです。ではなぜ主はそのように彼らを牧場の中の群れのように一つに集められるのでしょうか。それは第一に、この世の闇の力が、人々に働くサタンの力が強力だからです。イスラエルの残りの者がそこにポツンと一人で置かれてしまうと、その悪の力にもう飲み込まれてしまう、絡め取られてしまうからです。それから逃れるために、安全な場所に、主の身元に避難する必要があるからです。ダビデはこのように歌っています。詩編144編2節、主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私の救い主、私の盾、私の酒どころ。そのように主が集められる理由の第二、それはイスラエルの残りの者たちが群れのように集められて、汚れたこの世のものによってではなく、神が備えてくださる良いもの、清いものによって養われる必要があるからです。私は彼らを囲いの中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。この言葉から思い出されるのが、よく知られたあのダビデの詩編23編の御言葉です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。日本語で教会と訳されているギリシャ語はエクレシアという言葉です。それには召し集められた者たちという意味が、教会は主がイスラエルの残りの者たちをご自身の身元へと召し集めてくださったところなのです。教会には主の御臨在が満ちています。教会では神の言葉が解き明かされます。教会には生徒たちの真実な交わりがあります。そして恵みに満ちたそれらを通して、そこに召し集められた者たちは悪しき者から守られ、励ましを受け、強められて、ここからこの世に出ていく、使わされていくのです。また良き羊飼いによって、緑の牧場、憩いの水のほとりに伴われて、そこで十分な養いを、また満たしを受けることができるのです。私たちの魂の飢えと渇きは確かに主によって満たされるのです。主はそのようにしてご自身の民を牧場の群れのように一つに集めて、もう豊かな祝福に預からせてくださるのです。第3のポイントです。13節に移ります。そこにはこうあります。打ち破る者は彼らの先頭に立って登っていく。彼らは門を打ち破って進み、そこを出ていく。彼らの王が彼らの前を、主が 彼らの先頭を進む。ミカの時代、紀元前722年に北イスラエルの首都サマリアはアッシリアの手によって陥落し、イスラエルの民は捕囚として遠く離れたアッシリアの地に連れて行かれました。その悲劇を目の当たりにしたミカは、その約100年後に同じように南ユダの首都エルサレムがバビロンの軍勢によって陥落するということを予見していたのです。しかし彼はそれらのさらに先に起こることとして、幻として素晴らしいことを主から見せられていました。それがこの13節に書かれている神の解放の御業なのです。ここで彼らとは言うまでもなく、12節で見てきたイスラエルの残りの者たちのことです。主によって取り分けられ、牧場の群れのように一つに集められたご自身の民、生徒たちのことです。そして13節の最初にある通り、打ち破る者がいるのです。では何を打ち破るのでしょうか。それはイスラエルの残りの者たちが捕らえられているそのところの門です。それを打ち破って人々を捕らわれから解放するのです。足かせを打ち砕き、鎖を引きちぎり、何にも束縛されない自由の身とするのです。そしてそのようにして救い出されたイスラエルの残りの者たち、主の生徒たちは、その打ち破られた門を通って、もう意気揚々とそこを出ていくのです。その彼らの真っ先に進むのは、勝利の行進の先頭に立っているのは、彼らの王、主ご自身なのです。主イエスはご自分のことを指してこう言われました。ヨハネの福音書10章4節、羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。そのイエス・キリストこそ良い羊飼いであり、すべてのものの王なのです。預言者ミカは、そのキリストが生まれる700年以上も前に、そのように囚われ人を解放するメシア、油注がれた王を神様から幻として見せられていたのです。そしてそのような方が確かに来られるという希望の言葉、喜びの知らせを人々に告げ知らせていたのです。そして今から約2000年前、その予言は確かに成就しました。それは現実のものとなったのです。そのキリストが私たち一人一人を選び、とりわけイスラエルの残りのものとして救い出してくださったのです。ご自身の十字架と復活によって、私たちの足かせ、また鎖を打ち砕き、罪の奴隷から、もう一切のまとわりつくものから、私たちを解放してくださったのです。私たちが閉じ込められていたところの門は、そのキリストによって打ち破られました。そして今私たちは 王なるキリストが先頭を進む、もう凱旋の大行列に加えられているのです。多くの生徒たちと共に天の御国に向かって行進しているのです。またそのキリストはご自身の体である教会の頭として、教会を通してご自身の御業をこの地に表してくださっています。召し集められた者たち、すなわち私たちを通して神の国を今も広げておられるのです。主は、あなたは生ける神の子キリストですと告白したペテロに対してこう言われました。マタイの福音書16章18節、そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もハデスの門もそれに打ち勝つことはできません。門を打ち破る王、キリストを頭とする教会は、黄泉の門、ハデスの門をも打ち破ることができます。その黄泉の門とは死の入り口のことであり、死への恐れをはじめとする私たちが抱くさまざまな恐れ、不安、心配事です。それらは今起こっている疫病のように、私たちのうちから平安を、また希望を、喜びを奪おうとします。しかし今日私たちが教えられたように、教会、エクレシアには主の豊かな御臨在があり、神の真実な言葉の解き明かしがあり、生徒たちの麗しい交わりの恵みが備えられているのです。教会の頭なるキリストはそれらを通して私たちの前に立ちはだかる黄泉の門、さまざまな押し、さまざまな恐れ、そして死さえも打ち砕いてくださるのです。彼らの王が彼らの前を、主が彼らの先頭を進む。私たちはその王なるキリストに導かれています。すでに主がその先頭に立って進まれる勝利の行進に加えられているのです。そのことを覚えて、感謝と賛美を主に捧げたいと思います。と同時に、その凱旋の行列に加えられるべき人々がいる。主が取り分けられたイスラエルの残りの者たちが私たちの周りにはまたたくさんいる。そのことを私たちは決して忘れてはならないのです。かつて経験したことがないほどのこの困難な状況にあって、今年もクリスマスの時を迎えようとしています。今こそ主に召し集められた私たちは、門を打ち破るをキリストが私たちを、人々を、イスラエルの残りの者たちを恐れから、また罪から解放してくださるということを、救い出してくださるということを述べ伝え、また それが実現されるようにと、そりなし祈り求めていこうではありませんか。しばらく共に黙想の時を持ちましょう。門を打ち破る王がこの世に来てくださいました。その王がなされた勝利の御業を今思い、私たちのうちにあるさまざまな恐れを主に明け渡し、主を待ち望んでいきましょう。